6月28日月曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週は本格的な夏を前に、今注目のオーシャングラスについて、福井にいるこの方にリモートで伺っていきます。アノミアーナ代表の西野ひかるさんです。西野さん、こんばんは。
こんばんは、アノミアーナの西野です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします、はい、早速ですが、西野さんたちのアノミアーナが手掛けているオーシャングラス、今手元にあって、はい、ちょっと西野さんにしかお見せできないんですけど、かけてみます。どうですかね、西野さん、いいですか？
バチバチ
バチグいただきました。これね、本当になんか素敵でかけやすくていいなと思うんですけど、どんなサングラスなんですか？
はい、本当に三海さん、パッと見普通のサングラスに見えますよね、
はい、
ですけれど、実はこれかなり特別なサングラスなんですけれども、日本海をさすらってきたペットボトルをアップサイクルした、日本で初めての海ごみサングラスなんです。私たちアノミアーナっていう団体なんですけれども、若狭湾っていう日本海の真ん中あたりにある、ギザギザした湾のところなんですけれど、そこで海ごみ問題に取り組んでるんですけれども、同じ福井県に鯖江市っていうところがありまして、世界でも有名なメガネの産地なんですね。でそこで去年、内田プラスチックさんっていう会社さんがペットボトルのリサイクル材でメガネフレームを作ることに成功されてまして、でそれを知って、海ごみのペットボトルでも作れないものかっていうのでお願いして、そして作ってもらったのが今お手元にあるサングラスなんです。
おお、実際に見てみたいという方は、現在東京渋谷にある渋谷スクランブルスクエア14階のハイショップのポップアップショップで購入することができるそうなんですが、西野さん、さっきね、かけてみてフィット感がすごくいいんですね、はい。
そうですね、そのやっぱりもともと作られたペットボトルのリサイクル材から作られるときに相当いろんな工夫をされまして、
はい、
やっぱりそのもの自体が製品としてよくできているものなんですね。で基本は、ペットボトル1本の量で1本のサングラスができているので、すごく軽いんですね。
うん、やっぱりこれ難しいんですよね、フレーム作りも。
はい、私もその内田プラスチックさんっていうところでお聞きしてびっくりしたんですけれど、内田さんは絶対こんなの他の人はやらないだろうねって言われてるぐらいすごく難しかったみたいで、
はい、
で一般的にペットボトルのリサイクル材っていうのは、もう一度ペットボトルに戻したりとか、あとポリエステルの繊維にしたりとか、あと比較的その単純な形のものにリサイクルされてるんですけれども、
はい、
メガネのフレームっていうのは細いし形も複雑っていう、まずそれがあって、でさらには顔につけるものなので壊れやすくてもダメだし、かといって硬すぎるとかけ心地良くないしっていうので、その強さと柔軟性の両方を要求されるらしいんですね。
うわ、
で本当にこう言われてみて、
はい、
そうだなと思ったんですけど、もう本当相当難しいことだったみたいです、
ただあれじゃないですか、内田プラスチックさんとしてもやりがいはもう本当にこれまで史上ぐらいじゃないですかね。
そうですね、本当に1年かかって、まあ、出来上がったと思って量産をかけ始めたら、その強度試験でやっぱりこのリサイクル材なのでやっぱり壊れてダメになったりとかで、だから3万本ぐらいダメにしたと言われてました、ペットボトルをなくそうとしてるのに3万本もゴミを作ってしまって、自分は何してるんだろうって思ったって言われてました。
これでもこれから先のことを思うと、この3万本分をもうはるかに超えるものをこう作って回収していくというふうに、まあ、思ってスタートに立たれていると思うんですけれども、西野さん、これ、はい、この海岸で回収されたペットボトルというのをクレーム作りに生かすっていうのがまた難しいそうですね。
そうなんです、やっぱり長い間海をさすらってきているので、いろんな付着物がついてるんですね。なんか貝のようなものであったり、海藻みたいなものであったりとか、でまた紫外線で劣化もしてますし、 で、最初に相談に伺った時に、リサイクル材の難しさっていうので、糖分が残ってるペットボトルなので、
はい、
糖分が残ってるとまず化学変化を起こして機械の中で固まってしまうんだっていうことを言われてまして、
はい、
で、かつ塩分も同じことなので、もう塩分が入ってでも固まっちゃうっていうふうに言われたんですね。で、あと最初にこの塩分とか付着物っていうのはこう考えられたんですけれど、実際に内田さんがされてうまくいかなかったのは、どうもその流通しているペットボトルのリサイクル材っていうのは国産品のリサイクルなので、ほぼ日本で出回ってるペットボトルってこう品質が安定してて限られてるみたいなんですけど、私たちこの日本海側ってもう海外のものがバンバン流れてくるので、まあ半分ぐらいは海外製のペットボトルを持ってってるんですね。で、どうもそれがちょっと品質にばらつきがあってうまくいかない原因みたいだというふうに内田さんはおっしゃってました。
うわー、それで3万本ダメにしてしまってというところですが、この開発にはどれくらい時間がかかったんですか？
はい、もともと最初にペットボトルのリサイクル材からメガネフレームを作るっていうところで1年かけてらっしゃって、でそこから海ごみを使ってっていうのは、内田さんではだいたい2ヶ月ぐらいでなんとか完成していただけたんですけれど、私たちがペットボトルを集め始めてからっていう意味でいくと半年ぐらいかかって出来上がってます。
おー、あのミアーナの皆さん、それから内田さんもそうですけれども、西野さんに送っていただいた資料にはもう多くの皆さんで海岸清掃した後にゴミの分別、洗浄の様子なども映っていたんですが、このプロジェクトはどれくらいの人たちが関わってるんですか？
はい、若狭湾の中で4カ所の海岸で、団体としては6団体ぐらいで、延べ100人くらいの人がビーチクリーンからその後の原料化に関わってくれまして、で小学校の授業として関わってくれた学校もあります。
まあ、すごくいい教材ですね。
そうですね、やっぱり今海ごみのことを結構皆さん気にされてるので、最初にこんなのができるらしいよって言ったらもうみんなっていう感じでなので結構いい感じで集まってくれました。
あ、いいですね。本当皆さんの思いが現れたサングラス、ちょっと今夜だけでは足りなかったので、西野さん、
はい、
明日も同じ時間に、
はい、
お時間よろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。海から回収したペットボトルで作られたオーシャングラスについて、後ほどキープグリーン&ブルーのサイトにもリンクを貼っておきます。今夜お話を伺ったのはアノミアーナ代表西野光さんでした。西野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
お願いします。